今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の19章16節から30節までです。マタイによる福音書の19章16節から30節、はじめに22節までをお読みいたします。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、救いはあなたのものです。私たちにはできないことです。救いはあなたのもの。ただあなたについて行き、そしてあなたを信じ、あなたを愛し、そのようにあなたを愛すること、これが私たちのなすべき技です。どうか今日もあなたのうちにとどまり、あなたの御言葉を私たちが聞いて、それを心の内で混ぜ合わせ、それをその行いのうちに歩んでいくことができますように、どうか助けてください。語るしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を清め、天からの通り置き道を整えてくださいますように、どうかあなたがこれからひとときを導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはどうすれば天の御国に入れるでしょうか。どうすれば完全なものになることができるでしょうか。結論から先に言いますと、それは人にはできないことです。良いことをする、天の御国に入る、義とされる、これ皆さんがもう逆立ちしても、どんな努力しても、滝に打たれてもできないことです。諦めてください。じゃあ皆さん何をなすべきでしょうか。何もしないで、ね、いればいいんでしょうか。いや、皆さんの側でなすべきことはあります。それは良きお方イエスキリスト、このお方を愛することです。神を戒めを守ること、ね、イエス様を愛する人はイエス様を、ね、イエス様のお言葉に聞き従う、ね、その志があります。イエス様を愛さない人は、ね、イエス様のお言葉を聞き従いません。良い技を行うこと、ね、律法の行いを、守っている人がじゃあ、ね、必ずしもイエス様を愛しているのでしょうか。それもまたそうとは言い切れないですね。パリサイ派、律法学者たち、彼らは律法の行いを、ね、守り行っておりますが、イエス様に対する愛はない。じゃあ何のために彼ら 律法の行いを守り行っているのか、それは、ね、自分が、ね、よく 見られたいから、ね、自分をよく見せたいから、そして自分で自分の義を立てたがっているからですね。それは誇るためです、ね、誇りを振りまいて、ね、どうだ自分はあなたたちよりも偉い、まあ、そういうふうに、ね、言われたい、まあ、そういった動機があるからでしょう。けれども自分で自分の義を立てようとする、とするならばそれは無駄な努力です、ね、自分で人間がいくら頑張っても逆立ちしても神の義には到達できない、神の国に自力で入ることはできないと言いました。イエス様もおっしゃいました、ね、できないことなんです。でここにおいて、ね、一人の、人が、イエス様に質問します、ね、先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか、ね、そういうふうに聞くんですね。イエス様に、ね、永遠の命を得るためにはどうしたら良いでしょうかじゃなく、どんな良いことをしたら良いのでしょうか、ね、言います。でイエス様はそれに対してどうして、ね、なぜそんなことを尋ねるのですか、言います。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、ね、ですからこのか、人の質問、ね、どんな良いことをしたら良いのでしょうかというのは余計な質問であるわけです、ね、永遠の命を得るためにはどうしたら良いでしょうか、ね、ただそれだけでよかったんですけども、彼はですね、自分で自分の主張を、ね、イエス様の口から言ってもらおうと、イエス様の口から導き出そうと、まあ、誘導尋問的に、ね、どんな良いことをしたら良いのでしょうか、ね、そういう余計な質問までしました。でイエス様が、ね、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、良い方は一人だけです、アメン、ね、永遠の命を得るために必要なことは良いことではないんです、良い方です。でイエス様は、ね、もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいって、ね、言います。でそれで、この人が、ね、どの戒めですかって聞いたところ、10回の、うちの6つの、ね、何々しなさい、あるいは何々してはならない、という言葉をイエス様はおっしゃいます。戒めを、ね、守ること、良いお方が発せられた戒めを守りなさいって、ということをイエス様はおっしゃいます。人間にはですね、この戒めを守り行うことはできません。ただこの良きお方が発せられた御言葉、これをね、神様を愛しイエス様を愛するがゆえにそれを守り行おうとする、その志ことが肝心なんですけども、でも神様を愛しイエス様を愛する志もないのに、ね、ただ何々してはならない、何々しなさい、これが要するに律法主義、ね、パリサイ人、律法学者のその罠に陥ります。要するに愛がない、ね、信仰がない、ただ守り行え、それはするな、ね、これはただ人を切り裂くだけの、ね、律法主義に陥るしかありません。イエス様おっしゃいました、ね、私を愛する者は私の戒めを、ね、守り行います、ね、イエス様を愛する人はイエス様の戒めを守り行う、ね、この矢印は、もうこれは壊れることはありません。けれどもパリサイ人、律法学者の場合は、戒めを守り行うことだけなんですね。イエス様を愛するがゆえにというところが一切抜けてます。そして、もし神様と神様から喜ばれるとするならば、戒めのうちの、ね、一点一角も、それも全部守り行うこと、そのように考えております。しかし人間にはことを行うことはできないんです。ただお方が大事なんです。イエス様についていくうちにそうしたことは、ね、どんどんどんどんその人のうちで守り行うことができる、ね、その土台がどんどんどんどん成長していきます。ですから大切なのはお方です、ね、もし人が旅をしていて目的地に着くためには、ね、そこへと導いてくれる人が必要ですね。もう地図もなく、また導き者もなく、ただやたらめったら歩いてるだけでは目的地には着きません。私たちも必要なんです。ガイドしてくださるお方が、イエス様という ガイドしてくださるお方、御言葉という地図が必要です。それ抜きに義に到達しよう、これは無理なことです。でも、この人は戒めを守り行うことだけに執心して、そして、義に至るというその目的を失っておりました、私はあれもしている、これもしている、そのことの主張を、したいということが何か、ここから出てきます。何かイエス様を、一人の、何かラビ、偉大な知恵を持った人、そのように考えて、でそれで、質問を吹きかけて、でそれで知恵試しと言いますか、そして自分はこれこれのことを行っている、そういったアピールをしたかったのかもしれません。でもイエス様はその、鼻をへし折ります、この青年は、そのようなことは皆守っております、何がまだ欠けているのでしょうか、もう本当自信たっぷりですね。そのようなこと、もう、モーセの与えた10回、それはイスラエル人にとってはもう息を吸うように、もうそれは知っていること、そして守っていることですけれども、でもさらにまだ何か欠けたことがあるのでしょうかという、これまたですね、余計な質問なんですね。イエス様に対して、私まだ欠けたところがあるのでしょうか。でそこでイエス様が鼻をへし折るんですね。21節、イエス様は彼に言われた、もしあなたが完全になりたいなら、もしあなたが完全になりたいなら、あなたが自己義を貫く、ああそうですか、じゃああなたはまだ完全ではありません、もし完全になりたいんだったらこれこれのこともしなければいけませんよということを言います。でそのこれこれのことというのが、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります。要するにこの人、お金持ちでたくさん持ってたんです。自分はたくさん持っている、自分はこれこれのことを行った、自分は、立法においては、完全なものだといった、そういった自負があったのでしょう、自分は富んだものだけれども、主の目から見ればあなたは貧しいものだ、目が見えない、また実は手において宝も積まれていない、実は、惨めで、そのようなものだ、主はラオデキアの教会に対してもそのように言われました。あなたは自分は、あなたは自分で自分のことを言ってる、自分はリッチだ、自分は、何も欠けたところがない、そのように言っていては いるけれども、実はあなたが盲目で、貧乏で、しかも惨めなものであるということを知らない、あなたはお金持ちになるために、富んだものになるために私から、金を買いなさい、それから目薬を買いなさい、そのように言われます。カイサーの視点から見れば、人は、自分が富んでると思っている人ほど貧乏なものはいないんですけれども、心の貧しい人は幸いです。原文では霊において貧しいもの、霊において乞食であるものは幸いだ、天の御国はその人のものだから、だから私たちは主の御前においては本当に自分は何もできない、あなたの助けがなければ自分はやっていけないものです、そのようなものこそが天の御国において富んだものとなることができるんです。イエス様はまず地上における富、もしあなたが完全になりたいなら、そんなに自己義を主張するのが好きならば、まだあなたは欠けてます、持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、要するに天にまだ宝が積まれていなかったんですね。ただ、自己義自己義のその自己満足だけで自分だけが満足して、それで実は天に宝も積まれていない、他の人も富ませていない、でまずそうしたことをしてから、それから私についてきなさい、良きお方イエス様、救いへと至らせるお方イエス様へと、ついていきなさい、その2つの指示をします。ところが、この青年はその言葉を聞くと悲しんで去っていきました。なんと良きお方、救いへと至らせるお方から、離れていってしまった、これが最も、良くないことです。自 分にはできないんだ、お金を手放したくない、まあ、どういうわけで悲しんだのかは分かりませんけれども、彼は悲しんで去っていってしまいました、ね、自分にはできませんと、ね、そういったことをイエス様に告白することすらせず去っていってしまいました。自分にはできませんけれども、イエス様は私はあなたを、ね、慕い求めます、ペテロは言いました、ね、ペテロはイエス様の復活した後、ガリラ湖の湖畔においてイエス様と出会って、そして、ね、イエス様からの質問、あなたは、ね、私をアガペの愛で愛しますか、ね、そのように質問されたところ、ペテロは、ね、それは、ね、答えないんですね。アガペの愛では愛しますとは言えないんです。フィレオの愛で愛しますと、ね、不完全ではあるけれども、それでもイエス様あなたを慕い求めます、その言葉で答えました。ペテロは3度答えました。それでペテロは、ね、不完全ながらも、ね、ペテロはその後もいろいろと間違いを犯しますけれども、彼は、ね、使徒としてイエス様を伝える人として働きました。結局大事なことはイエス様を慕うこと、完全な行いはできなくてもそれでもイエス様あなたについていきます、あなたを慕い求めます、それが大事であるわけです。この青年はことができないということを知ると悲しんで去っていってしまいました。良きお方を手放して、でそれで23節以降もお読みします。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。アーメン。人にはできないことですとイエス様ももうはっきりとおっしゃいました、ね、しかもイエス様は金持ちが天の御国に入ることは難しいことですと言いました。いや難しいどころか人にはできないんです。金持ちであっても貧乏人であっても天の御国にその人が入ることはできないことです。金持ちはどんな良いこと、ね、ことで聞いてきました。どんな良いことをすれば永遠の命に入れるかって質問しました。できないことなんです。しかし神にはどんなことでもできます。これが答えです。人にはできない、でも神にはできる。だから人は神が必要なんです。神様に従っていくことが、この良きお方イエス様についていくこと、これが必要です。イエス様を愛すること、それが最も大事なことです。永遠の命とは何でしょうか。神が使わされた方を知り、その方を信じることです、ね、ヨハネ福音書に書いてあります。永遠の命とは、ね、神さんが使わされたお方、すなわちキリスト、このお方を知り、このお方を信じること、それが永遠の命に至る方法です。私たちにはできない、しかし神様にはできる。だから神様にね、このお方が使わされたキリスト、この方を信じること、ついていくこと、これが必要です。それによってこそね、義に至ることができるんです、27節から。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは 何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきた あなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。アメン。ペテロは、私は何かいただけるのでしょうか、とてもそんな信仰、とてもそんな、行いはできません、そういうふうに言ったところ、でもイエスさんが言われたことは、私に従ってきたあなた方も、ですからイエス様に従ってきたあなた方、イエス様に従ってきた、イエス様を愛したゆえにイエス様にフォローしていった人たちは報いを、こんなに大きな報いを受けるんです。ペテロは、また十二弟子たち、イスカリオとユダを除いたみんなはイエス様を愛しておりました。イエス様を慕っておりました。だから、自分があの十字架の場面においてイエス様につまずいて、イエス様を知らないと言ってしまって、イエス様から離れていってしまった、そういう裏切りを してもそれでもなお、両親が伴えて、イエス様が好きな心は変わらないで再び集まってというところを経たから、だからイエス、あの十二弟子、ユダを除いた彼らは聖霊をいただくことができたんです。イエス様を愛すること、イエス様を従うこと、ですから行いではないんです、またことではないんです、お方です。イエス様というお方、このお方が大事なわけです。ガラテヤ書にですね、人は律法の行いによっては義と認められない、書いてあります。ガラテヤの2章の16節です。ガラテヤ人への手紙の2章の16節、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。アメン。で、書いてありましたね、人は律法の行いによっては義と認められないんです。人が義と認められるためには、人は、行いによることではないと書いてあります。ただここでですね、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められると書いてあるんですけど、これ、意訳です。原文ギリシャ語は、ピスティスクリストと書いてあります。要するにキリストの信仰が原文です。ですからここ、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストの信仰によって義と認められるのです。アメン。なんとキリストの信仰です。あなた方が、あなた方の信仰ではないんです、救われるのはあなた方の信仰ですらないんです。キリストの信仰です、皆さんがですね、ですからキリストの、から与えられた御言葉、これを、ちょっとでも守り行おうと、それで行動を起こす、これからしだねほどの信仰です。ところが神様はその皆さんが働かせたからし種ほどの、もうこんな指先、この小指のこの面積にも満たまないからし種ほどのちっちゃい、そんな信仰、それが大きな、どの野菜よりも大きな木となって、空の鳥が巣を作るほどの大きな木に大きくなっていくんです。皆さんが働かせるのは、からし種ほどの信仰、イエス様、それでもあなたが好きです、イエス様それでもあなたについていきたいのですという、そのほんのちっちゃな信仰を神様はそれを用いて大きく大きくしてくださるんです。 キリストの信仰をその中にどんどんどんどん増し加えてくださるんです。律法の行いによって義と認められるわけではありません。皆さんがイエス様を愛すること、その愛した上で御言葉を守り行うこと、ね、このからし種ほどの信仰がどんどんどんどんキリストの信仰によってどんどんどんどん増し加わっていって、そして大きなことができるんです。皆さんに必要なこと、それはイエス様を愛するということです。イエス様を、ね、慕うことです。イエス様を愛するゆえに、慕うゆえに、ね、これこれのことをしよう、あるいはこれこれのことはもうやめにしよう、ね、そのイエス様を愛するゆえの一つ一つの積み重ね、行い、それがどんどんどんどん大きくなっていくようになるんです。だから皆さんに必要なこと、これは本当にイエス様に対する愛ですね。この お金持ちの青年はイエス様に対する愛はありませんでした。それでイエス様は離れていってしまいました。で、自分が、ね、イエス様に、ああそんなに良いことをしてきてきたのですか、素晴らしいですね、そういう お褒めのお言葉、一切、ね、そうしたものは、ね、望んではならないんですね。金持ちの青年のように、私たちはむしろイエス様を愛すること、そのようにイエス様に従っていくこと、イエス様はそのようにしてきた、ね、ペテロやまた十二弟子たち、ね、本当に大きな報いがあることを約束してくださいました。大事なことはイエス様を愛するゆえにイエス様に従っていくことです。そうしていくうちに、ね、何をなすべきか、また何をやめるべきであるのか、それを、ね、皆さん知っていくことができるようになっていくんです。イエス様を愛すること、これが何より大事なことです。どうかこのイエス様に従って愛して、そしてますます大きな報いを得ていき、キリストの似姿へとますます作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。イエス様、私たちをこのように召し出してくださり、救ってくださったことをありがとうございます。イエス様がなしてくださったこと、イエス様がどんなに私たちを愛してくださったか、それを私たちもよく知り、それをよく私たちのものとし、心を本当にうめきを持ちつつ、あなたに従いたい、自分の罪を本当に取り除いていただきたい、あなたを愛する志を持ってあなたに従って行き、そしてこのあなたの定められた御言葉を守り行うことを主をなさせてください。どうか一人一人がイエス様あなたにつながり、ますますあなたの似姿へと作り変えられていくものでありますように、あなたが私たちを義とし、救い出し、一切の罪の汚れを洗い清め、雪よりも白く羊の毛のようにしてくださるお方であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、通天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主にただただついていくことができますように、主よ、あなたが私たちを整えてください。私たちの中に編み出したその自己義、自分が良しとされる人物ことではなく、主よ、ただ永遠に良しとされた私たちの王であり主であられるイエス・キリストの仰せられたその御言葉についていく私たち一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。父なる神様は、行くべきそのすべての命への道を寸断されている私たちを愛してくださり、そして私たちのこのすべての道を、それを復興してくださるお方としてイエス様を使わせてくださいました。イエス様が十字架を通してすべての道を復興してくださり、そして私たちは神様に至るその真理を得て、また道を得て、命なるお方、このイエス様を得ていることを感謝いたします。世の人物ことではなく、しっかりとこのイエス様の仰せられた御言葉についていく私たちでありますように、そしてイエス様の仰せられた その御言葉に私たち自身が従順して服従して、そしてイエス様のその方法を学びながらついていくことができますように、イエス様助けてください。聖霊がほど細かく私たちが歩める道を示してくださり、歩む力を増し加えてくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて救われますように祈りましょう。世界中の教会が、働き人が、クリスチャンの一人一人が、今日私たちが届けるべきイエス・キリストをしっかり届け、その命の質を満たしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために祈ってください。イスラエルの全外衆がイエス・キリストの名前を聞いて救われて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエルに主イエス・キリストにより平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパの繁栄のために、アメリカとヨーロッパが主にあって守られ祝福されますように、今日も祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてきてくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。彼らが伝えてくださったこの福音に恩を受けた私たちが、彼らにまた恩を返さなければなりません。今世紀において彼らの信仰は少し弱まっており、そして今さまざまな困難に出会っています。イエス様が彼らを捉えてくださいますように、そしてイエス・キリストにあって一丸となって生きていったその時代を取り戻すことができますように、今日も祈りましょう。特にアメリカの大統領選挙のために祈ってください。今回こそイエス・キリストにあって御心にかなった人が大統領として選ばれますように祈りましょう。ヒラリー、そしてトランプ候補、両者のうちどちらかが大統領になるということです。お名を増えよ、地に満ちよというこの祝福に満ちた言葉を主は私たち人に与えてくださいました。産んで増えて地に満ちていくためには、妊娠中絶、そして同性愛は容認されてはいけません。ヒラリー候補は同性愛、そしてまた妊娠中絶を容認する、そのために自分は大統領になりたいと公において政策の一つとしてそれを宣言しています。でも片方のトランプ候補はそれを真っ向から反対しています。妊娠中絶、同性愛、これは反対しますと、言葉やまだ歩みがなどその誤りは多いものの、でも今この妊娠中絶、そしてまた同性愛、これを反対することによって、産めよ増えよ地に満ちよという主の御言葉に備えつつあるのはトランプ候補です。彼の誤り多いその全ての人生、そして今まで発してきた言葉の数々がイエス様にあって癒されて、そしてアメリカの大統領になるべくしてふさわしくなり、そして今回ぜひアメリカの大統領として選ばれて、古き良き時代そのアメリカを取り戻すことができますように、そして妊娠中絶やこの統制愛をそのアメリカから取り除くことができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。アジア諸国のために祈りましょう。日本、中国、韓国、そしてアジア諸国の面々がこの時代において本当にイエス様にあって一丸とされ、そしてこのアジアの時代の幕を上げることができますように、いがみ合う関係ではなく本当に助け合う関係、 そして励まし合う関係、お互いがお互いに持っているものを持って支え合う関係となられますように、今日も祈っていきたいと思います。アジアらしい、本当にお互いを重んじる、その心を持ってお互いがお互いを支え合い、そして主の御名が崇められますように、そして主の喜ぶ平和を持ってアジアの地帯を幕開け、そして主の御名に栄光を捧げることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。世界には虐げを覚えている人々、そして迫害をされている人々、そして悲しむ人々、自然災害は地震などなどによって人物ことを失い、そして悲しみに暮れている人々、たくさんの人々がいます。主がぜひこの人たちにまず助けの手を述べてくださいますように、そして彼らが失った日々よりこれから生きる日々の方を、主をしっかりと生きていくことができますように、主ご自身が慰めを持って彼らを導いてくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、今日も家族の救いのために、また友人知人の救いのために祈りましょう。そして今日私たちの出立つそのすべてのところにおいて、イエス様にあって私たちが守られて、そして祝福された今日一日でありますように。子供たちには勉学の力を与えてくださり、私たちには仕事の力を与えてくださり、主イエスキリストにあって事業所やまた仕事の場所、家庭がことごとく守られて、主の御名が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださるこのお方が私たちの教会を守ってくださり、70名の働き人を与えてくださり、そして私たちのなすそのすべてのところにおいて御国を与えてくださることを感謝して、今日も主の御名を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ、
その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。アーメン。イエス様、あなたをますます知り、そうしてますます永遠の命へと入っていくことができますように。そしてあなたの技を行うこと、あなたが使わされた主を、人々をすなわちイエス・キリストにあって整えた働き人たちの口から語られる御言葉を聞くこと、これによってまさに私たちが整えられ、聞いたことを御言葉を守り行うことをまさに実践し、そのように私たちはまさにあなたに似たものとされ、まさにあなたの喜ばれるもの、あなたから用いられる清い器へと変えられていくものでありますように、イエス様助けてください。これからなすべき務めがあります。そのもろもろ主よ、この一日の初めの時、私たちが祈りのうちに整えて導いていくことができますように。そして主よ、今この祈りの時、この国のためにまた世界のために、もろもろの物事のために祈るこの時、あなたがその唇に祈るべき言葉を与えてください。そして取りなし祈る時において、私たちも深いうめきを持って、主よ、聖霊様のその取りなし祈りの時の深いうめきを、私たちもそれを自分のものとして祈ることができますように助けてください。どうか一人一人これから祈るその唇が清められ、また思い心体が清められますように。 そのようにしてあなたに祈りの香を捧げてから始めるこの一日がとても実り豊かなものとなりますように、あなたに願い求め期待いたします。主よ、まず私たち自身が整えられる必要があります。あなたにあって整えられる必要があります。どうか整えてください。どうか我らを憐れみ、あなたに助けられ、そしてこれからの時をあなたにお捧げしていく時でありますように、あなたが我らを助けてくださり、またかの日に至るまで私たちを正しく導いてくださるお方であることを感謝し、期待して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちの国籍は天にあります。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの国籍は天にある。一人一人として主が捉え、私たちを整えてくださっていることを感謝いたします。今朝もイエス様、あなたは御言葉を持って私たちに神と人との前で主に喜ばれるもの、それはただ良いお方、素晴らしいお方、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの御言葉を守り行う、そのようにイエス様を愛する者が主に喜ばれるということ、その御言葉を私たちに豊かに語ってくださったことを感謝いたします。イエス様、私たちが神に仕えると言いながら富にも仕える、二人の主人に仕えるようなことはできないと主は語られています。私たちが純粋にただ素晴らしいイエス様を求めて、ただ素晴らしいイエス・キリストを愛して、あなたの戒めを守って、そして歩み尽くすことができますように、今日の一日、またこれからの私たちの歩みもイエス様が豊かに守り導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様、私たちの国籍は天にあります。天を思って、天の御国を思って、私たちがその天に返されるその喜びを思って、日々のその時その時を歩むことができますように。人は上辺を見るが、主はその人の心を見ると、私たちの心を見てくださるイエス様、私たちの心がどのような状態であるのか、私たちがことを見てはいないか、物を見てはいないか、鼻で息をする人を私たちが恐れていないかを、主が豊かに私たちを探ってくださって、私たちがただ純粋にイエス様を愛し、イエス様の御言葉を守り行い、そしてイエス様の喜ばれる道を歩むことができますように、御言葉を持って、あなたのその御声を持って、私たちを今日も支え、今日も導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。私たちのこの歩み、私たちの思い、私たちの手足を使った行い、そのすべてがイエス様によって支配していただいて、私たちのその思い一つ、心一つ、そのすべてが主の御前に喜ばれるものでありますように、イエス様の喜びとなることができますように、そして私たちのこの思いも、悪魔の天幕に住むよりは主の宮の門口に立ちたいのです、それほどまでにイエス様を愛し、イエス様のそばにいることが何よりも喜びですと心から告白し歩む私たち一人一人でありますように、主が私たちの心、思い、そのすべてを支配し、私たちを守ってくださることを心から感謝いたします。私たちの国籍は天にある。私たちをそのあなたの御民として、あなたの民として、そして私たちのこの神はただ主イエス様、あなたお一人であるという、その告白を持って、今日も力強く神の子として歩むことができる、私たち一人一人として整え、私たちを導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。